私たちは6月11日の主日からローマの信徒への手紙を読み進めています。11章までは信じるということの意味および救われて新しい生に生きるということの意味を聖書の御言葉を通して聞いてまいりました。そして12章からはキリスト者の生き方についての勧告を聞いてまいります。ローマの信徒への手紙12章9節でパウロは愛には偽りがあってはなりませんと勧告します。この愛はギリシャ語でアガペー、無償の愛です。無償の愛は神様の愛です。この愛に偽りはありません。神は真心から、本心から私たちを愛しておられます。そのことをお示しになった出来事が、御子イエス様の十字架の死であり、よみがえりであります。そのような愛に偽りなどありません。しかしながら、私たちは神様の無償の愛を間違って受け取ってしまう可能性があります。どう間違って受け取るかといえば、キリスト者とはこのようにあるべきというイメージを作り上げて、そうであるように振る舞う生き方です。パウロはそのようにならないようにという願いを込めて、愛には偽りがあってはなりませんと、私たちが陥りやすい間違いを指摘しています。そして、キリスト者の生き方について勧告しています。これは本来、キリスト者だけの生き方を言っているのではありません。すべての人がこのような生き方をすることを望んでおり、勧告しているのであります。パウロは自分が神の高みにいて、私たちを教え諭しているのではありません。心から願って勧告しています。私たちが生きるために必要なことを心から訴えているのです。もし9節後半以降に書かれていることを全ての人が一つも実行しなかったとしたら、人間は生きることができないでしょう。世界のあちこちで戦争や紛争が起きているように、悪がまだ力を振るっています。砲撃によって町は破壊され、人が死に、傷つき、悲しみが広がっています。このような状況を良しと思っている人はほとんどいないでしょう。しかし、人々を分断するような憎悪を煽っている人たちがいます。私たちは、そのような人たちの言葉に踊らされて、不安をかきたてられてはならないのです。それでは、今日の御言葉を少しずつ読んでまいりましょう。9節後半に、悪を憎むようにと勧告されています。さて、私たちは本当に悪を憎んでいるでしょうか。悪が良くないことは誰でも知っています。それなのに私たちは引きずられます。悪は嫌だと心の底から言えるかと言えば、たじろいてしまうのではないかと思います。パウロは自分自身を含めて人間の弱さを知っています。そしてこの悪を憎むようにという言葉の、この憎むようにという言葉には、このギリシャ語の言葉では、避けるようにという意味もあるのです。ですからパウロは、憎むことができなくても、避けることはできるということをもうここで示しているのであります。先ほど詩篇26篇の中に、偽る者と共に座らず、欺く者の仲間に入らず、 悪事を図る者の集いを憎み、主に逆らう者と共に座ることをしませんと書いてありました。このような生き方、これは私たちにもできるのであります。それに続いて、善から離れないと勧告されています。離れないというこの言葉は、ぴったりとこうくっつくという言葉であります。善とぴったりとこうくっつく。それぞれの人が悪の誘惑に負けた経験を持っておられるのではないかと思います。少なくとも私はそのように告白しなければなりません。これは悪の力が大きかったということもあるでしょうが、善に結びつく力が、あるいは善に結びついていることが弱かったからだということができます。善を知っている、あるいは善を好んでいるという程度ではダメなのであります。ちょうど強力な接着剤で貼り付けられているように、善から離れられないようになっていなければなりません。死刑になるような罪を犯した人を、人は愚かな人間だと笑うかもしれません。しかし、その犯罪人も結果がどうなるかわからなかったわけではないのです。それでも悪に負けてしまった。誘惑に抵抗できなかったのです。意志が弱かったとか、環境が悪かったということもあるでしょう。しかし、一番大切なことは、悪と善との間で、孤独な戦いをして敗れたということではないかと思うのです。イエス様を信じる生活は、救いの恵みによって善に結びつけられています。それは、ただ善を求めるというような綺麗事ではなくて、善から剥がされれば、皮が裂け、肉がちぎれるほどに善に張り付いているということです。キリストに愛され、神に愛されている生活です。この愛に偽りはありません。それに続いて、十節からさらに具体的な勧告がなされています。兄弟愛をもって互いに愛すると勧告されています。兄弟愛、いい言葉ですね。しかし実際私たちは、兄弟愛によって愛することができるかどうか、これも甚だ疑問があります。それは、なぜこのようにパウロが勧告するのか、その根拠は何かということを知らないからでありましょう。根拠がわからなければ、兄弟愛によって愛していたのに、裏切られたといった思いに駆られることが起きるでしょう。この根拠は、私たちの信仰生活が主において一つであるということにあります。少しこの前の御言葉になりますが、五節にあるように、私たちはキリストに結ばれて一つの体を形作っており、互いに体の部分だからです。私たちはキリストに救われた者、すなわち、キリストが私たちに代わって死んでくださったことによって生きることができるようになった者たちです。教会の中で出会う相手は、キリストがその人のために死んで生きる者としてくださった人です。ここでも私たちは間違えてはならないことがあります。キリストは、まだ私たちが敵であった時に、その命を投げ出して私たちを救ってくださったということ。 すなわち、未だ主を知らない人々もキリストが生かしておられるということなのであります。そのような私たちですから、愛を持って共に交わる、生きていくということができるのであります。そしてまたパウロは、尊敬を持って互いに相手を優れたものと思いなさいと勧告しています。この尊敬は、キリストが死なれたことに基づく尊敬であります。その人が才能があるとか、能力があるとか、立派な業績を持っているとか、良い人柄であるということだから、尊敬するのではありません。主がその人を命をもってあがなったお方、方だから、神が大切に思っておられる方だから、尊敬する、愛するのであります。そこで次の言葉が生きてくるのです。怠らず励み、霊に燃えて、主に仕えなさい。希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい。この言葉であります。信仰生活は、聖書に親しみ、祈りをしなければならないことだということは、私たちには分かっていることであります。聖書と祈りによって私たちの中に灯された灯火が消えないで燃える続けるように神の愛を受けるのです。私はこのことについて少し反省をすることがありました。牧師になって5年説教も数えれば何百回としてきたわけであります。聖書も何度も読んでいる。そうすると、与えられた箇所を読んだときに、ああ、これはこういう意味だな、というふうに、すぐにもう、早とちりしてしまうようになってしまっていたのであります。聖書の御言葉に聞いていない。ああ、もう、ああ、ここはこう書いてるよね、というふうに、思うようになってしまっていたのであります。そのことを私は最近ある出来事によって知らされました。なんと恥ずかしいことでありましょう。御言葉には命があります。しかしその命を汲み取るのではなくて、自分で勝手に、あ、ここはこうだよねというふうにしてしまって、汲み取ることができていなかった。神の愛がそこにあるにもかかわらず、それを受けることができなかったのであります。しかし、ちょうどエマオの旅人がイエス様の言葉を聞いて、心が燃えたように、私たちも聖書を読み、主と交わるならば、主の御言葉を一節一節味わうならば、私たちの霊は燃えるようになるのであります。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えたいと思うようになるのであります。それは私たちが生きるものとされるということであります。言葉を変えて言えば、私たちは生きる意味を知るものとされるのであります。希望を持つというのは、神に信頼すると言い換えて良い言葉であります。私たちが自分の力で何事かを解決するといった、自分の力や周りの人々の働きに期待する希望ではなく、神が解決してくださることを信じて待つ希望です。ですから、思い通りにならないとか、苦難が続くというような状態にあっても、耐え忍ぶことができるのであります。 13節に、聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすように努めなさいと勧告されています。ここで聖なる者たちとは、キリスト者のことで、生活に困窮している人を助けることが勧められています。パウロの時代には、教会内部での相互扶助が大事な事柄でありました。今ではこの勧告は、教会の中にとどまるのではなく、すべての人に向けられていると理解した方が良いでしょう。私たちの献金の一部は、そういった外部の人たちを助けることに使われています。これをもっと増やしていけるように祈り続けたいと思うのです。そして私たち一人一人もできることをしていく。そういうことを願いたいと思うのです。今月には、州法にありますように、また施設に行って奉仕をするということが計画されております。そのようなこと、本当にそれをする人にとっては、時間と労力を捧げなければならないことですけれども、そこに喜びがあるのです。主と共にある。善とくっついて離れない。その喜びがそこにあるのであります。これらのことは、私たちが突然困窮に陥った時のことを想像すればわかることであります。そのようなことを受ければ、どれだけ私たちは嬉しく喜びを感じることでしょうか。だから私たちはするのです。私たちが偉いのではない。神様がそのようにさせてくださるのであります。14節以降にも大切な勧告がなされています。あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって呪ってはなりません。こういう勧告であります。迫害する者のために祈るということは容易なことではありません。できるならば迫害する者と対決し、その者の心を変えて改心させたいと思うのですが、改心の出来事は私たちが起こすことのできるものではありません。神様のみがそのことを成し遂げることがおできになります。だから、迫害する者が自分の罪を知り、悔い改めて改心して、祝福を受けることができるように祈ることが、私たちの成し得る最大の務めなのであります。19節には、愛する人たち、自分で復讐せず、神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復すると主は言われる。という、旧約の申命記32章35節の言葉が引用されています。神は公正な義のお方ですから、不義に対して怒りを表されます。私たちはこの神に裁きを委ねて平安のうちにいなければなりません。そうしなければ、私たち自身が罪を犯してしまうことになるでしょう。それに続く、あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。という言葉。これは、箴言25章21節と22節の引用です。パウロがなぜこの言葉を引用したのか。まあ、この言葉の前半は理解できると思うのですけれども、後半はどう理解すればよいでしょうか。これには二つの解釈があります。一つは、敵に対する神の裁きである 神の裁きの言葉がここに書かれているというものです。もう一つは、弱った時に親切にされた敵は、頭に炭火を積まれたようないたたまれなさを感じるというものであります。このどちらの解釈であっても、敵が神の裁きによって改心することの可能性を神の愛のうちに見出しうるのだということだと思うのであります。まことに大切な言葉が15節に書かれています。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさいという言葉です。喜びは分かち合えば大きくなります。そして悲しみは分かち合えば小さくなり慰められます。もしこのような友がいなかったならば、私たちの生活はなんと寂しいものになるでしょうか。一人で生活していたとしても、喜びや悲しみは訪れます。それを分かち合う友が私たちにはいるのであります。共に喜び、共に泣くことを大切にしたいと思います。この交わりは、多くの人に、今ここにいない、本来はいてほしい人たちとも、共にするものである。そのように私は思うのであります。悪の誘惑は非常に強いものであります。もし私たちが御言葉から離れ、神の愛から遠ざかるならば、悪はやすやすと私たちを打ち負かすでしょう。しかし神は、出エジプト記3章14節にあるように、存在の根源であります。今日の修法の牧師からにも、そのことを少し、書かせていただきました。いつも私たちと一緒にいてくださるのであります。そして私たちには、御子イエス様がおられます。イエス様は私たちの信仰がなくならないように祈っていてくださり、悪から救い出してくださいます。私たちはこのことを祈り求めることができるのです。存在の根源である神が、私たちを愛してくださっています。この愛に偽りはありません。パウロは私たちが生きていくために必要なことを勧告しているのであります。この勧告をすべて実行することができるならば、言うことはないでしょうけれども、そのようにできない不完全さを持ち合わせているのが、また人間であります。それでもなお、主は私たちを愛して、そして導いてくださるのであります。こちらへおいで、このように生きなさいと私たちを導いてくださっています。私たちが生きる意味を知って、この人生を生かされて歩んでいくために、自分を低くして、神を第一とし、パウロの勧告に従おうと努力することはできるのであります。失敗することはあるかもしれないけれども、努力しても無駄だというふうに諦める必要はありません。存在の根源である神が、私たちのすぐそばにいて、私たちを導いてくださいます。祈ります。在天の恵み深き主なる神様、皆を賛美いたします。今日も私たちに御言葉を与えてくださり、ありがとうございました。この御言葉を携えて、この一回りを生き生きと元気に過ごしたいと願います。どうぞ、 神様、私たちといつも一緒にいてください。今日、礼拝に集うことができず、あなたの御言葉を聞くことができなかったすべての人に、それぞれの場所であなたが豊かな恵みをお与えください。御言葉をお与えください。これらの感謝と願いを、尊き主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。
アーメン。